授業終わった。よし。ああ、悪い。今日俺部活あるから、また明日な。部活。今日こそ絶対に勝つ。よし、やろうぜボードゲーム。ホラボド。
はい、始まりましたホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
カオリンです。
キュッパミです。
イエーイ。はい、第141夜。
はい、
というわけで、はい、はい、もう今回久しぶりの準通常回でもね、
ね、3人でね、
そう、
そうですよ、もう2ヶ月経ちました。
久しぶりですね、
準通常回は。
すごい。
その前の準通常回何紹介したか、キュッパミさん、はい、覚えてます？
あ、わかりましたよ。コテージガーデン。
やるやん。おー、ちゃんと覚えてましたね。
ちょっと危なかったですね。
はい、そう、ちょっとね、間がありましたけど。そんな感じで、
はい、
久しぶりでございますが、今回も、ボードゲームと映画それぞれ、1作品ずつ紹介していきますよ。
はい。
はい、もう気合い入れて、
はい。
もうカオリンさんが遅刻したことは忘れて、何分遅刻しました？
30分かな？
僕45分でした。
えぇー！待って！
なんだぜ。
違うんですよ。
あ、そうですか。
違うんです。
何してたんですか？
いや、ちょっとね、お風呂入ってきたんですよ、さっきね。あの、いつも白子が
遅くなって。裸で
、ね、そらそうでしょ
う
よ。そらそうでしょ。
マッパですよ、マッパ。
マッパか。
でもね、ちょっとね、寝ちゃったんですよ。
は？何寝ちゃったって？
お風呂の中でちょっと、すやって。
それ完全にミスじゃん。
ミス。
これ危ないやつ。
危ないやつ。ミス。すいませんでした。
大丈夫ですよ、私はあの、その分、ラジオ負けばいいんで。
負けません。今回も。今週込めて。はい。プレゼンしていきたいなと思ってますが。
はい。
はい。リスナーの方でですね、ゲームマーケットチャンネル。
はい。
をね、見ていただいた方いらっしゃるかもしれませんが。
はい。
もちろん、カオリンさん見ていただいてきましたよね。
うん。
私出てたのに、カオリンさんしょっちゅうですよ。
出るって聞いて、ツイッター見て、はって思った時にひどすぎてたよね。
嘘つけ。あんだけ宣伝した。はい。
カオリンさん、モミさんに興味がないんです
よ。なんでやねん、めちゃくちゃ興味あるやろ。
うーんってとは思ったけど。
うーわ。まあ、その、はい、ゲームマーケットチャンネルご覧いただいた、
はい、
ね、方の中でね、はい、リスナーの方いらっしゃったと思いますが、なんとですね、前半のキーワードというものをですね、はい、ゲームマーケットチャンネルの中で発表しました。
はい。
はい。
それをこの番組の最後に発表する後半のキーワードと合わせて、ゲムチャアカウントに DM するとですね、なんと抽選で、ノイ限定生産ホラー版が3名の方に当たります。
なんで？すごいですね。
そうですよ、もうね。
そんなことしてたの？
そう、ゲームマーケットで、ね、15分で完売したあの、ノイ限定生産ホラー版が、
3人に当たる。
3人に当たる。しかも新品ですよ。シュリンクもかかってるやつですから。
それちょっと、使用済みもちょっとあれですけど。
いや、よくあるのは、その販売したけど残った、箱とかカード合わせて何とかしてこう作ったなんてことはありえますけど、これはわざわざこの企画のために置いておいた新品。
素晴らしい。
3名の方に当たります。
じゃあこれ最後まで聞いても
らって。はい、最後まで聞いていただければ、最後の方に発表しますんで、間違えてもね、先送りしてね、そこから聞くっていうのはやめていただいて。
辛い、一番辛いパターンですね、それね。
一応聞いていただきたいですね。というわけでお楽しみに。
はい。
てな感じで、
はい、
はい、最近どうですか？お二人なんかありました？最近
ですか？
うん。
最近か。
最近あれですよ。
ん？
あの、TRPG。
あら。
とやらに。
とやら。
はい。はい、クトルフの TRPG に触れる機会があって、はい、それを一回やりまして、
おぉ。
めっちゃハマりました。
うわ、
お
ぉ。大丈夫？
え？
あれですよ、キパミさん。キパミさんはよく分かってないかもしれないですけど、クトルフとか、
はい、
TRPG って、下手に語ると、めちゃくちゃフリークの人に怒られますから。
いや、語らないですよ。語らないですよ。
あれでしょ？あの、専門学生がなんかイラストについてめちゃくちゃ語ってたら、チュパミさん切れるでしょ？天野義高ってさー、みたいな。
感想くらい言わせてくださいよ。面白かったなーって。
え、面白かったんですか。
はい。
ハマりそう。
ハマりそうですね。
おお。あららららら
いやいやいや。
ボードゲームもね、さして遊んでないちぱみさんが。
あ、遊びましたよ。この間遊びカフェに行きましたよ。
お、遊びカフェにも行った。
あ、そうそう、遊びカフェに行った話をしていいですか。
あ、いいですよ。
どうぞどうぞ。
やる気出ないわ。まあいいや。まあいいや。
行ったんですね。
今を生きるな。
今を生きる。
遊びカフェ行ったんですけど、その時にまああの友人の女性とはまああやるみさんと一緒に行ったんです。
あ、エロ漫画家で。
はい、
はい、ボドツイというね、はい、あの同人誌を一緒に書いた、
書いて、まあ、今度はなんかあのアフィリエイトの広告に、なんかあのルミさんのものが載るらしいんですけど、
すごい、もう物本やん。
すごいですね。
エロ漫画家としても相当物本ですね。
そうですね。
へ
ー。で、あの、二人で行ったんですけど、
うん、
その時にあのコテージガーデンをプレイしたいってことで、行ってはって、で、それで、あの、その時にお店側の方が、
うん、
あの、相席 OK 出したんで、
お、比嘉さんかな、
はい、
はい。
比嘉店長さんが、
はい、
2人の女性を、
うんうん、
あの初対面の女性を用意していただいてて、
用意していただいてて、なんかそういうお店みたいですよ。
まるで我々のために用意して、ね、
用意していただいてて。
セッティングですね。
セッティングね。
マッチング、
マッチング、
マッチング
もいいよ、はい、ね。お客さんと来ていた女性2人とあなたたち2人が合流したわけでしょ、はいはい、
そうです、そうです、はいはい。で、初対面の方だったんですけども、すごい、すごい感じよくてめっちゃ可愛い女性で、
はい、
でもその2人と一緒になんかコテージガーデンとか、うん、飲酒とかいろいろやったんですけど、
う
ん、ちょっと恋しちゃうかと思いましたよ。
あら、
え、その女の人に
連絡先聞きました？
聞けなかった。
なんだよそれ。
あ、
会いすぎる
の。
そしたらもう二度と会えねえ。
いや、すごい、
ね。一期一会ですよ。そういう時はですね、できるだけ親しく楽しんだ、一緒に楽しめた時間が大事かのように演出して、今度また一緒に遊びましょうと言ってですね、連絡先を聞いて、そういうチャンスを自分から作る。これ大事。これがナンパです。
すごいナンパです。
ボードゲームナンパ。
確かに、モミさんはもう男も女もホイホイしてます。
そうですよ。全員ですよ。
ねえ。
はい。そう、もうだ、二度と会え
ない。じゃあもう会えない。
あー、ほんま声
かけ。
後悔しましたよ。
ほんとに。
すごい感じよかった。
でもよかったですね、そういう、なんか楽しい、全然知らない人じゃないですか。
うん。
なんかあの、遊びカフェ行って思ったんですけど、
うん、
まあ、その時初めて行ったんですけどね。
うん。
あの、人との距離がすごい近いんですよ。
ほうほうほう。
で、それが嫌な感じじゃなくて、うん、ちゃんとあの、座るところとかもふかふかで、
うん。居心地もいいですね。
ねうん、で、しかも人との距離が近いんで、そのなんか、居心地いい上に距離が近いから、
うん、
あれはもうなんか恋が生まれる空間かな、みたいな。
何急に
思っちゃいましたね。
どうしたの？比嘉さんと伊達弾みにどんだけ媚び売ってんの？
いや、媚び売ってるわけじゃないんですけど、なんかこう、いい感じだなって思いました。
へぇ
さすがあれですね。キックしただけありますね。
キックキックって何ですか？
だからクラウドファウンディングで出資してるんですよ、はい、チパミさんは。
あら、
遊びカフェの。
いずれ行くだろうということで。
そうですね、
う
ん、
やっと行ったな、はい、おい。8ヶ月ぐらい。
結構経ってますけどね。
相当経ちましたけど。
ほんまですね。
うん、よかったですね。
よかったですね。
一方その頃ね、カオリンさんはね。
一方その頃、カオリンさんはですね、
う
ん、
はい、
今です。植物を育てるのにハマって。
植物
植物。
植物は
いや、まず全然大したことないんですけど、植木じゃないです。あの、なんか会社でなんですけど、
うんうん、
なんかあの、シクラメンをもらって、で、なんかひょんなことから自分がその世話係になったんですよ。
あ、生き物係、はいはい、
そう、生き物係、うん。
最近解散したあの、
はい、あのね、うん、解散停止じゃない、うん、
なるほどね。
で、あの、なんか、最初別に普通にお水あげてただけなんで、だんだん愛着が湧いてきちゃって、ね、
うん、あら、名前つけたんだ。
お、名前つけた、うん。シッキーっていうの。
うわシッキーって死ぬと書いて、期日の木と書いて、シッキー。怖っ。
いや、紫の鬼
シッキー。何のセンスしてんね。あとなんか、この部屋暑いんか知らんけど、カオリさん1枚脱いだんですけど、今脱いだんですけど、なんつダサい服着ててんねん。お母さんのやつやんけ、それ。
これパジャマ私。
ダサ。
カオリさん胸ポケットに月書いてますよ。
そう、月書いてある。ダセ。
バレちゃいますね、バレちゃいました。
見せたいわ。
ね、ダサい格好ね。
で、シッキーとどうしたの？
シッキーと毎日イチャイチャしてるっていう。
なんじゃこいつ。
帰る時にも、あの、必ずその日の朝、日が当たるところに移動させ、
みたいな、もうなんかこ
う
会社で
そう心配になっちゃって、
はい、
すごい、あ、これ私絶対おばあちゃんとかになったら、
うん、
植木とかやるんだろうなって思いました。
まあ、そうでしょうね、
きっとやるって、いや、思いましたね。
いいじゃないですか、平和な、
平和でしょ。
まあ、あなたにそんな日は来ないですけどね。
うん、うん、あ、おば ちゃんにならない。
おばあちゃんにならないですね。ならない。式が近いんでね。
式が近い。ダメだ。
座布団持ってきて。
はい。や
ばい。ダー山が。まあ、そんなこんなの、はい、クソどうでもいい最近どうでしたかでしたけど、ねはい、私の方はです ね、なんと第2回クリコを開催しておりまして、まあ、クリコというとね、はい、まあ、クリエイター交流会、
はい、
そしてまあ、アナログゲーム業界交流会ですよ。
うん。
うん。っていうのをね、今回も開催しましたが、今回のスペシャルスポンサーはディアシピール、そしてさらにジェリーカフェ、増えましたよ。これ次は一体どうなるか。そして参加者は101名。
おー、
そら、ノイとちょうどぴったりの数。
本当だ。
うん。で、その参加者の中にはですね、グループ SNE の安田社長をはじめ、竹部さん、野村さん、はい、田中間さんなどなど多くの著名人が参加してくださったわけですよ。
はい。
はい。
そして、芝居にはですね、まあ、これ詳しくは言えないんですけど、とある超巨大企業の営業の方まで参加されてまして、
あら、
その方曰くね、私別に知り合いじゃないですよ。
はい。
ね、まあ、とあるつてで、はい、まあ、来てくださったんですけど、
はい、
テーブルゲームアカデミーになる事業を計画中らしいんですよ。その超巨大企業で、
は
い、詳しくはねこれ話せないですね。私ちょっと、まあ、かじる程度に聞いたんですけど、これやばいですから、これ来年度実際に実施される運びらしいんですけど、
はい、
えらいことになります、今年。おやおやおや、
あ、もしもしさん、もしかしてそれって、
うん、
ボードゲーム人口の分母が増えるぐらいですか。
ああ、下手したら圧倒的に増えるかもしれない。
あの、今の2倍とか
2倍、3倍、まあまあまあ、
え、すごい気になりますね。話せないんですか。
話せないです。
うん、
まあ、でも情報が解禁になりましたら、
はい、
コラボドの方でもですね、追っていきたいなと思っておりますので、
は
い、
ぜひ。
というようなこういう、まあ、出会いが待っているのはこのクリコーですよ。
はい。
はい。
それを主催しているのはこの私ですよ。
はい、
ね、
は。はい。
おめでとう。
カオリンさんも来てね。
ね、そう、その行きたかったんですけどね。今回もあの2次会、3次会とやったんですか。
あ、そうです。3次会は朝まで。
おお。
まあ、朝までやる楽しさはですね、あの、ゆっくりボードゲームができることも嬉しいんですけど、やっぱりもう眠気まなこの中で語り合う、そのボードゲーム業界の未来。
眠気まなこの中でっていう
ね。熱いですよ、そう、もう言っちゃいけない話とかも出ちゃいますからね。
あ、もう眠いからね。
そう。
うん。
で、その後みんなで寝るんですよ。
ええー。
またそれが楽しいんですよね。
あ、楽しいですね。
お休みっつってね。
はい。修学旅行みたいですね。
そう、うん。こうやって楽しめる。これがね、やっぱボードゲームならではのイベント
ですね。いいですね。次回はぜひ。
はい。次回は6月に開催予定。
お、予定してるんですね。
まあ予定です、はい、予定ですけど。はい。そちらまたツイッターとか、
はい、
あとメール等で皆さんにお知らせしますので、
はい、
ぜひぜひ。
はい、
はい、お気軽に参加いただけたらなと思います。
はい、
ってな感じで、はい、じゃあもうマキーと言われてるので、
はいはい、
ボードゲームの紹介にね、
はい、
入っていきたいななんて思いますが、
はい、はい、
はい、今回紹介するゲームはもうこれほんとやばいぐらい面白いですから、
え、
こちらでございます。ファーストクラス、
クラス、イエーイ、
はい、ファーストクラスでございます。
はい。
こちらはですね、シュピール16のスカウトアクションで堂々の1位となりました。うん、ちなみにスカウトアクションっていうのは、うん、エッセンシュピール会場において、使用された人たちが個々の投票によって選出される人気ランキングなんですね。
うん、
その第1位がこの、
これ、
ファーストクラス。
はい。
そうなんです。そして、つい先日、第1回ビーブル賞にも選ばれましたし、
うん、
風花のボードゲーム日記では星4つ、うん、そしてニコモドでは星5つ、
あら、
満点を叩き出しました。
おお、太鼓判ですね。
そうです、もういろんなところから面白いぜと、
は
い、
ね、
そういう太鼓判が押された、
はい、
このファーストクラスですが、テーマとしてはですね、
うん、
オリエント急行をフレーバーとした鉄道ものですね。はい、もうお二人の目の前にはコンポーネントをね展開させていただいておりますが、はい、まあ、線路を伸ばしつつ、その道中で列車を連結させ、はい、さらにはラグジュアリーな内装にこう改造する、ね、改造しながら車掌に切符拝見させて回らせるっていう謎のゲーム。
あ、これ車掌ね。
これ車掌、車掌、
車掌、
車掌コマですね。
車掌、
はい、これをどんどん回らせるというね。
うん、
はい、そういったまあ何のこっちゃよくわからないゲームでございますが、うん、大きな括りで言うならば、まあ、カードピックタイプのコンボゲームですね。様々な要素を織り交ぜてコンボを築いていくゲームです。 はい、ってな感じで、はい、ちなみにカオリンさんこれやられました？
いや、まだ
1回もやってないですか？チョバミさんやりましたもんね。
やりましたね。
チョバミさん結構ね、このゲーム大好きですよね。
はい、
面白い。
面白いですね、これ。
うん、てなわけでルールの説明に入っていきますが、
はい、
ゲームは全部で6ラウンド。
はい、
はい、1回のラウンドではですね、3回手番が時計回りで回ってきますが、うん、やることは超簡単、もうめちゃくちゃ簡単で、このね、目の前に広がっているこの場、うん、この場に並べられた18枚のランダムのカードね、今これ18枚ありますよ。はい、このカードのどれか一つをこう取って、そこに描かれているアクションを発動させるだけ。はい、次の方どうぞと。はい、そしたらまたその次の方がまた1枚取る、
うん、
はい、終わり。はい、次の方どうぞと。これをね、1ラウンドに3回自分の手番やったら終わりという簡単なゲームです、
うん、
ただしこの18枚はですね、6枚ごとで3列ずつに並んでるんですね、
うん、
でプレイヤー人数と同じ枚数がその列から取られてしまうと、自動的に残りのカードっていうのは捨て札になっちゃうんですよ、
うんうん、
へ
ー。だから後からあのカードは取ろうなんて思ってると、結構な確率でバカらなくなります。
そうなんですよね、
これが悔しい。
珍しいですね、うん、そういうので
。しかもこのゲームでは捨て札っていうのはもう二度と戻ってこないんですよ。
そうなんです、
はい、そうなんです。カードの束がなくなったらね、捨て札から戻ってくるなんてゲームありますけど、このゲームの場合はもう一切戻ってきません、
うん、
なので一度逃すとめちゃくちゃ痛いですね、
悔しくて悔しくてたまらない、
たまらないですよね。まあ、こうやってカード取っていく、まあ、カードピックしていくんですが、
ね、
要素としてですね、大きく分けてこのゲームは3つの場があります。その全ての要素はこのプレイヤーボードに、うん、集約されているんですけれども、まず左上の地図を作っていく場、
うん、
列車を増強していく場、
うん、
そしてお金をストックしていく場、この3つですね。
はい、
で1個ずつ説明していきますが、
はい、
地図を作っていくこの左上の場はですね、地図カードっていうのをこのさっきの18枚の中からゲットして、どんどんどんどん連結して地図を完成させていくんですね、
うん
うん、でこれはどうなっているかというと、自分のこの汽車駒、汽車駒をですね、この地図上をこう進ませることによって、それでボーナスがもらえたり、
はい、
ねっていうのがあります。で逆に言えば、この汽車駒が進まないと、いくらこの地図を広げていっても意味がないんですね。
うん、
うん、
そうですね。
続いて列車を増強していく場はですね、いわゆるこのゲームのメインとなる部分なんですけれども、0とか1とか書かれたカード、これね、うん、イラストが書かれてまして、この列車の、側面から見た絵図が書いてあるんですね、
うん、
うん、でこれは最初もう非常に貧弱な貨物乗せるためだけのものなんですけれども、うん、
あの木の板に車輪が
ついてるだけみたいなね、
はい、
うん、なんですが、それがレベルをアップさせるカードをゲットすることによって、
うん、
どんどんと数字も上がれば、そのイラストも豪華になっていくと
ね、
うん、っていう風にレベルをアップしていくのプラス、新しい連結するための車両っていうのをまた新たにゲットして、それをまたつなげていくと、で最大10車両までつながっていきます。で10車両を早くつなげると、またボーナスなんかも用意されていたり、
はい、
うん、でさらにこの車掌ですね、この車掌駒は列車の中を進んでいくんですけれども、うん、これもまたさっきの汽車駒と一緒で、進ませておかないと得点がもらえないんですよ。なので増強プラス進ませていくっていうのがどちらとも発生するわけですね、
うん、そうなんですよね、
ま、で進ませるのにこの真ん中のカードが必要なんですね。
そうなんです、
真ん中のカード、
真ん中のカード、
中に並べられた18枚のカードですね、はい、いやもう全てがここです。
あ、そう、逆に言うとできない、それしかできない、
はい、そういうことです、うん、非常にシンプルになりますね、
はい、
うん、で最後にですね、このお金を貯めていく場、これもプレイヤーボードの左下にあるんですけれども、うん、こいつはですね、この、ゲームにおいて唯一フリーアクションとして使用する場所なんですよ、
うん、うん、
まあ、途中ね、お金をゲットするカードなんかもあるんですけど、そのゲットしたカードはこのくぼみにですね、はめ込んで貯めていくんですね。でこのコインを1枚支払うことで、その下に書かれたフリーアクションっていうのが行えます。なので18枚のカードアクションプラスこのフリーアクションを使っていくんですね、
うん、
うん、というようなこの3つの場をうまくやりくりして進めていくゲームです。で他にもですね、カードにはもう種類が豊富でですね、条件が揃えば通常のカードよりも強力なアクションができる達成カードや、うん、もらえる得点が2倍になる特殊カード、そしてゲーム終了時のセットコレクションの得点を増やすためのボーナスカードなどなど、たくさんの種類が用意されています、
うん、
でこんなにも種類があって、うん、ね、どれを取ろうか、どの要素を伸ばそうか悩むのに、さらにこの場にはですね、これスタートプレイヤータイルっていうのがありまして、これ これもですね、自分の手番でこのアクションカードを取らずにこいつを取るっていう選択肢があるんですね、
うん、
でこれを取ると次のラウンドではスタートプレイヤーになれるんです、うん、が1手番ね、チュパミさん捨てることになるんですよね、
はい、
当然ね、
ね、もうみんな大好きスタートプレイヤーカード、
うんうん、なんですが、スタートプレイヤータイルも憎い存在で、はいはい、
それだけタイルなんです、
ね、このタイル取るとボーナスが発生するんですが、うん、取った人は2金、
うん、
で次の人は何もなし、うん、で3番目の人がまたボーナスあって4番目の人がまたボーナスあるっていう風に、これね2手番目の人が損するようになってるんですよ。
あ、その手番っていうのはあの取った人からは時計回りになるんです
ね。そうですそうです。
じゃあ 隣の人、まあ、要は左上の人が取っちゃったってなったら、
うんうん、まあ、カオリーさんは損しますよね。だって何もボーナスもらえないわけですから。
そうですね。
でもよくよく考えてみると当然のことで、これはもう完全に他のゲームでも言えることなんですけど、うん、スタートプレイヤータイルを取る、次のラウンドのスタートプレイヤーになろうとするという行為は基本的に、まあ、しゃがむというか、
うん、
まあ、損をする、その瞬間は損をするっていうパターンが多いわけですよ、うん、このゲームにおいては1手番を、うん、捨てて取りに行ってるわけですから、だから、うん、まあ、ボーナスとして2金もらえるっていうのは当然なんですけど、うん、その隣の人って棚からボタン持ちじゃないですか、
うん、ああそうで、うん、
自分が何もやっていないのに隣の人がスタートプレイヤータイルを取ったことによって次、まあ、早い手番になるわけですから、うん、っていうのをこのゲームではバランス取ってて、次の人だけボーナスないよっていう風に、このタイルを取ることによってある恩恵っていうのを考えると、意外と取りに行きたくなるし、しかもこの18枚のカードっていうのは早いもん勝ちで当然取っていくし、どんどんなくなっちゃうんで、かなりこの1手番目っていうのは有効なんですよね。
どれでも18枚のカードから選び放題なんで。
そうか、そうですよね。
そう、
欲しかった、これランダムですもんね、完全な。
はい。ただそのラウンドごとっていうので、カードの束っていうのはゲームの準備段階で決められているんですね、はい、なのでどんどんどんどんと強くなっていくっていうところもポイントになります、うん、でこのゲームにおいて得点っていうのは、
はい、
すぐさま手に入るのではなくて、主には2ラウンドごとに走る中間得点計算によって入ってきます、
はい、
でルートボーナスと列車得点の2つっていうのがあるんですね、はい、まあ、ルートボーナスっていうのはさっきの地図ですし、列車得点っていうのは、まあ、この列車をどんどんどんどんと増強していくことによって得られる得点っていうのがあるんですね、
うん、
具体的にどういったものかっていうのを簡単に言うと、この車掌さんをですね、
はい、
進めておいて、そこの通り過ぎたところだけの得点が入るんですよ。つまりこの例えば今目の前に4と2っていう風に、うん、書かれたカードがあって、その上をもう通過しましたよ、車掌さんは、
はい、
で、ラウンドボーナス入りましたってなったら、この4点と2点が入ります。でもこれが車掌がそこまで進んでなかった場合、
うん、
いくらその車両を改造して高い得点を得られるものに変えてたとしても無駄になっちゃうんですね。
あ、車掌さんが進まないと意味がないと、はい、
そうなんです、
うん、
なのでそこに向けて地図や列車を強化して、汽車コマと車掌コマをできるだけ進めておく必要がある、うん、だからこそ一手一手が非常に大事になってくるんですね、
うん
うん、なのにそれまでに6手番しかないんですよ。
なのに
6手番ですよ。
その進めるのもカードなわけじゃないですか。
そうです。
全部取られちゃったら進められないってこと？
そうです。もう下地を揃えるのも車掌を進めるのも全てもうこのカードで行っていくんで、うん、まあ当然コインによるフリーアクションっていうのはあるんですけど、このコインがまたね非常に貴重ですし、そうやすやすとコインが手に入らないんですよね。
そうなんですよ。貯金がうまくいかない。
そう、なかなかたまらない。なのでここら辺をやきもきしながら、
はい、
うまいこと考えていくわけですね。
うん、
うん、では。まあ、なぜ面白いのかっていうところに入っていくんですけど、
はい、
うん、まあ、前半の土台構築と後半のダイナミックさ、ここですね。このゲーム後半になるに従ってカードのアクションがより強力になっていきます。
あ、
うん、6ラウンド目なんかはもう超強力なカードが出てきたりするんですね。
あ、
うん、で前半こそ、まあ、地道に自分の土台となる場をね、うん、こしらえることに必死になるんですけど、後半はその努力が報われて加速して一気に爆発するんですよ、う
ん、なんかプロになっていくみたいです、ね、
そう、その成長具合自身の成長具合っていうのはまず楽しい、
うん、
はい、そうですね。
そして面白い点としては、
はい、
コインを使ったコンボ、冒頭で言いましたよね。これはコンボゲーであると。
うん。
はい。
うん。これはですね、コインを使用すれば、フリーアクションとして、ね、様々なことが行えます。うん、例えば、車両を新しく追加したり、車掌や汽車コマを進めたり、 もしくはレベルを上げたりっていう風なことが行えるんですね。これが非常にありがたい。1ラウンドに3手番しかないこの手狭感を打破する唯一の存在がこのコインアクションなんですよ。で、当然それを見越してコインを貯め込みつつ自分の場を構築していくわけですが、ポイントとなるのはそのコインを使用できるタイミングですよね、チパミさんね。
あー、そうですね。
このゲームのちょっと特徴でもあるんですけど、自分の手番中にフリーアクションをするっていうのは当然あるんですが、それだけではなくて2ラウンドごとに走る得点計算フェーズとか最終得点計算時にもこのフリーアクションを挟み込んでもいいんですよ。で、よって得点計算時に発動するカードボーナス効果とコインによるフリーアクションをうまく織り交ぜることによって一気に逆転できるようになってるんですね。
あ、そうですね。例えばなんかあの列車をブワーっとな長くしておいて、うん、でコインで車掌を一気に進ませるとか、
それがその中間の計算特にとかにできるんですか。
そうです。はい、じゃあカオリンさんのボーナスを見ていきましょうつって、何点だねってこう一個ずつ処理していくときに、ちょっと待ったと、私このコインアクションしますっていう風にやればそれをうまいことねコンボとしてつなげることができるわけですよ。
自分のやりたいことがめちゃめちゃできるってわけじゃないけど、自分の思った通りできるときはもうすごい気持ちよくて、
そう、これがまたね楽しいんですよね。
楽しいんですよね。
うん、逆に言えばあの人全然しゃがんでるけどどうしたん大丈夫なんて人こそ怪しいんですよ。あれコインアクションでなんか企んでやがるなと、
まくる気でや
まくる気でやがるなと。
あ、かおりさんもそういう戦法取りそうですね。
あ、やりそう、やりそうですね。
これまだ
なんかね、そんなねぼんやりなんですよ。なんか全貌がこう見えて
くる、はい、いや難しいと思います。これはだからシナジーゲーでもあって、このシナジーをうまく計算されたゲームデザインになってるんで、その終盤までのカタルシスとその後の解放感がもうマックスなんですよ。もうとにかく他のゲームでは味わいがたい、まあ、快感っていうのを得られます。実際に遊んでみるとね、もうバッてね、
うわっ、なんかこう説明聞いてる時点ではなんか意外とこうぼんやりというか、あんまりこうイメージがつかない部分がちょっとあって、というか戦略とか被らないのかなって思うんです
よ。まあ確かに被ることはある。まあちょっとそれは後で言うとして、
はい、
まあ面白いポイントさらに言いますと、これ大事、プレイ時間の短さですね。
いやいや、今の説明でそんなに短いんですか。
はい、カードの種類とか要素っていうのはまあ今ねルール説明した以外にもめちゃくちゃあるんですけど、はい、ね、手番でやることはめちゃくちゃシンプルじゃないですか。ね、
カード取るだけ。
そう、カード取るだけなんで、シンプルなんで。
アクションするだけ。
実は想像以上に早くゲームが終わります。で、種類を覚えて慣れてくると、だいたい1時間弱くらいでワンプレイできるんですね。で、頭を悩ますゲーム性とこのプレイ時間っていうのが相まって、あ、繰り返し遊びたいなと、って思えるんですよ。で、このプレイ時間でこれだけの10時間を与えてくれる、このゲームデザインはまあさすが。ですよね、チパミさんね。まあ、確かに最初はね、1回目なんかはね、まあ、ちょっと悩みがちではあるんですけど、これは慣れてきたらもうあっという間に終わりますんで、館長さんと私が遊んだ時も、まあ、1時間ぐらいで終わりましたね。で、そして、繰り返し遊びたいという点では、さらにもう一つ大きな要素ですが、豊富に用意されたゲームモード。
ゲームモード？
はい。
ゲームモードがあるんですか？
まあ、ここまで、まあ、延々と語ってきている、このファーストクラスですけれども、実は、モジュール A とモジュール B っていうものを使った、これ初心者ゲームモードを今説明したんですね。
はい。
他にも、E までのですね、
はい、
E。E と A、B、C、D、E までのですね、別のモジュール、要はカードデッキっていうのが用意されていて、はい、そこから2種類をゲーム準備段階で選んで使うわけですよ。まあ、これはまあ他のゲームでもある、例えばディスタウファーなんかで言えば、まあ、今回の特権カードはこれだけ使いますとかっていう風に選ぶじゃないですか。あれと一緒で、今回のはこれ、今回のはこれっていう風に遊ぶたびにですね、そのモジュールを変えれるんですね。だからもし1回のプレイで大まかな勝ち筋が見えたとしても、他のモジュールではそれは通用しないわけです。なんか C モジュールなんかあれですよ、ちょっと推理ゲームになってますからね。
へえ、推理ゲーム。
そうなんですよ。
全然違うってこと
ですか。はい、別のコンポーネントを用いて、ね、でそれで最終的に1名が脱落しちゃったりするわけです、ね。まあ、ちょっと大味だったりするんですけど、はい、そういったまた遊び感が変わる要素が用意されていたりします。なのでこれは飽きない、繰り返し遊び、そしていくらでもこう楽しめる、そんな素敵なゲーム、それがファーストクラス。
ファーストクラス。
ますでございます。
はい、
はい、ってな感じで、
はい、
もう街でガンガン喋ってますが、
はい、
はいはい、では遊ぶ際のコツ、うん、そしてポイントっていうものをちょっと私たちなりにお伝えしたいところなんですが、うん、
はいはい、
まあ話戻しまして、さっき言いましたよね、他のプレイヤーと狙いが被らないのかと、
うん、
まあよくありますよ、ワーカープレイスメントとか、うんうん、こういったゲームとかでもよくありますが、うんうん、他のプレイヤーと狙いが被っちゃうと、
うん、
基本的にあまりいいことにはならないですよね、
うん、そうですよね、うん、
お互い潰し合っちゃって、うんうんうん、被ってない人は勝っちゃう、
うん、
まあ、当然やっぱり遊ぶ際のコツとしては被らないようにするっていうのは大事です、うん、とはいえ3枚しか取れないっていうことは、
うん、
メリットを考えると同じ戦法に確かになりがちなんですよね、
うん
うん、そこでおすすめなのがこのボーナスカード。このボーナスカードですね。これはゲーム終了時にセットコレクションっていうもので得点となるカードなんですね。これをいっぱいゲットしておくと自分が持っているカードが何枚かによって何倍かの得点が入ってくるっていう風になるんですね。で、これがなぜ狙い目かというと、終盤にしか実は登場しないんですよ。ゲーム終盤になって初めてこのボーナスカードっていうのをゲットできるっていうカードが並ぶようになってるんですね。なので、プレイヤーの中では基本的に頭の中にそれが一回すっぽ抜けちゃう可能性が高いんですよね。
見てるのに。
そう。だから自分の目先でこうしよう、ああしようって考えてるけど、実はそこで一歩引いて、終盤に出てくるボーナスカードっていうのを狙ったカードを取っていく。っていうことで、これによってですね、最終的に逆転できるんですね。
へー。
はい。この戦法意外と手薄になりやすいんで、これおすすめです。
あー。
うん。
確かに、なんかこのボーナスカード取ってる人は少なかったかもしれない。
そうでしょ？あと、遊ぶ際のコツなんですが、もし誰かが一人勝ちしそうになっていた場合、そういった場合は、そのプレイヤーの欲しそうなカードを場から消せるように自分の欲しいカードを取るっていうのも手ですね。
あ、そうですね。うん、この、3列に並んでるカードが、2枚以下になると、その場から取り除かれるんで。
そうです。
あ、さっき言って、冒頭で言ってた。
はい。
そうですね。
例えば、今、目の前にね、かおりさんの目の前に6枚並んでますよ、うん、横一列に、うん。これをプレイヤー人数、つまり今3人いるんで、3枚、うん、まあ、こうやってゲットしていったと。ってなったら、この時点で残っている3枚のカード、これはその瞬間に捨て札になっちゃう。
うん、はい。
なので、あの人勝ってるな、あの人引き取り勝ちしてるなっていう状況になった場合には、あの人が欲しそうにしてるカードの列のやつをあえて狙う。
あら、意地悪。
はい。かなりヘイト値は、まあ、上がりますけれども、
はい、
そういったプレイングをするようなゲームデザインになっていますんで、
はい。
だから同じカードがあった場合なんかは好きに取るんじゃなくて、あ、ここの取った方が他のプレイヤーのソニーになるぞっていうのも考えるべきではあるんですね。
へー、
うん、
そうですね。それをされることで、もう、あー悔しい、またやりたいっていうのを思います。
そう、そういう気持ちになりますよね。うん、そして、スタピーカードを取りにね、行きたくなるわけですよ。
そうです、
ね。取られる前に取るっていうね。
うん、
っていうところ、そして、私が一番推したい遊ぶ際のコツはですね、コイン。コインはですね、まあこれフリーアクション別に私使うつもりないし、いらないか他の人にコインをあげようみたいな形で置いておくと痛い目見ます。コインはとにかく大事で、もうコインカードが出たらもうゲットするべしですね。
お金は大事。
あとコインがゲットできる中間ボーナスになるカードっていうのも取っておいた方がいい。ゲーム終了時にコインがマックスまで溜まっていると相当有利に動きます。ですよね、チパミさんね。
はい。お金はまくり。クリーでお金。
あれ？何が言いたいの？
あれって
金って何？
あれ？
何うまいこと言ったみたい
な。お金でまくるっていうことですけど。なんか間違えました？
間違えたっていうか一切伝わってこなかっただけです。
あれー。
すごいです。
これ伝わんないかな。
なんだこいつムカつくな。なんでそんなことまあ要はね、はい、まあコインによって結びつくコンボっていうものを計算して構築していくべきなんで、むしろそれがコインがないとかなりどん詰まりになっちゃうんですよ。カードの効果だけじゃ、
うん、
無駄になっちゃう瞬間が多いんですよ、
でもそうするとみんなコイン狙いますよね。
ではあるんですけど、うん、なのでコインをゲットするカードっていうものがボーナスで発生するカードっていうのを狙っていけば、まあコンスタントに手に入ってきますよね、
うん、
そういったもので、まあ、最終的なところに向けてコインの調整っていうのはするべきかなと、とは思います。
なるほど。
はい。という感じで、まあそんなところですかね。
はい。
ね、
そうなんですかね。
はい。うん。
いやこれも面白いですよね。
結構や
った。本当に面白いと思ってます、あなた。
めっちゃ面白いと思ってますよ。いやでも最初やった時に100点差つけられたんですよ。うん、これもボード50点ボードなんですけど。
わかるわかる。
もう2周差
そんな差になっちゃう。
大佐、私も館長さんにインストしてもらって、はい、ね、で一緒に遊んだ時は圧倒的に負けましたね、はい、これはまあちょっと慣れはあるから、まあそういった意味で、はい、ちょっとネガティブな点の紹介ね、はい、このネガティブな点というのはね、まあ、いわゆるこういいゲームがなぜいいのかっていうのをより浮き彫りにするためにあえて言うネガティブな点っていうのを紹介しますが、このゲームのネガティブな点はですね、さて何でしょう、シンキングタイムスタート。
あ、わかった。
どうぞ。
この車掌の絵が怖い。
車掌の絵が怖い。
あー、確かにサイコパスな顔
してますもんね。そうそう、表紙のね、やつね。
表紙、表紙って何？
表紙じゃない。
ボックスアートね。ボックスアートね。
ボックスアートに。
見てあれ、見てあの顔。
あー、やばいこれ。
サイコパスだよ。
ラジオで伝わりづらいですけど、確かにボックスアートに書かれているのが多分お客さんの貴婦人と、その奥にいる車掌さんですよね。
なんか怪しくないですか？
まあ、間違いなくこの貴婦人はこの後車掌に一発込められて死にますね。
なんか不気味ですよね。
そうです
ね。
あ、まあでもオリエント急行殺人事件を舞台にしてるんで、ある意味ちょっとそれも、
やっぱり、
それもちょっと意識している可能性は
ある。どこ見てんのって顔ですよ。
てか、そんなんがネガティブな点なわけないじゃん。
いや、一応怖い。
すいませんでした。
あ、そうですか。
一応怖い。え、じゃあ、はい。
お、サメさん。
う
ん、
これ、列車つなげるゲームだけど、うんうん、めちゃめちゃ机を使う。
お、正解。その通りです。
これ、今、並んでるのは、まだ、マシな方なんですよ。
そうです、これはまあ、あくまで、ね。
最後、最後も、一人50センチ。
まあ、インストするために用意した分しか今、並べてないですけど、はい、これ、ゲーム終盤になってくると、一人当たりの、プレイヤーボードに並ぶカードの量は、だいたい30枚ぐらい。
マジですか？
なってきますよね。しかも、左右に。
い
やーっと伸びて、
いやーって、
あの普通の家庭にあるテーブルじゃ無理。
そうですよね、あの横大体まあ長方形とかじゃないですか、普通のテーブルって、はいはい、4人とか並んだ時あれじゃないですか、こう短編短い方の辺にいる人無理じゃないですか。
はい、なんで異常に使う面積、これがネガティブな点ですね。
そうですね、あの公民館とかにありそうなあの長机とか
あのね、長
いだからまた問題ないですし、ね、うん、なんですけどね。っていうところでちょっとそれは工夫が必要ですね。あとですね、ネガティブな点としてはシナジーが強いゲームゆえにインストは丁寧にやらないとダメ。だ適当にこうこれ確かあれでとか、あのちょっとまあ詳しいところはゲーム中に言うねとかはちょっと難しいですね。アイコンとかカードの効果種類多いんで相当大変なんですけど、インストの時点で飲み込めてないとやっぱもうほぼほぼコンボゲーのシナジーゲーなんで、ここは
そうですね、
うん、厳しくなっちゃうんですよね、ゲームプレイ自体が。
そうですね、うん、精細なんで、あのその辺を落としちゃうと気持ちよさが半減しちゃうかもしれない。
それ知らなかったよってなるとちょっと痛い。
ただこのカードに書かれてるアイコンがカードイラスト自身なんで、分かりやすいのは分かりやすいと思いますけど、
うん、アイコン自体覚えればね、ただ種類が多いんですよね。
これあれなんですか、やっぱやった人とやってない人だと結構一番最初プレイすると差は出
ます。出やすいかな。とはいえ、そうですね、このゲームをっていうよりコンボゲーに慣れてるからですね。そうなんですよ。なのでディアシュピルの館長さんとか豚の鳴き声の酢豚さんなんかは相当もう初回からもうすごい構築、あ、そうやればこんな効果が生まれるんだみたいなのを見つけてくれるんですけど、なかなか私なんか苦手なんで、やっぱり目先だけ追っちゃうんですよね。これをこのカードを取ればこれが起こるから嬉しいねと、そういう感じになっちゃうんですけど、実はそうじゃなくて、このためにずっと蓄積しておいたものを後で爆発させるっていうゲームであるというね。そこを根底にゲームプレイするといいんですね。はい。まあ、そんな形で。
なるほどね。
まあ、そんなこんな、ね、はい、巻きで今説明してきましたが、はい、まあ、ちょっとめんどくさそうに思われてしまうとね、困るんで、ちゃんと言いますけど、うん、これはもう一回覚えれば、もう何度でも遊びたくなる相当な量ゲーなんで、うん、これぜひ遊んでいただきたい。
うん、
はい、では点数に入っていきます
ね。ああ、そういうのありましたね。
そういうのありますよ。うん、今回の指標、
はい、はいはい
はい、じゃあカオリンさん、
え、
今回の指標は何ですか？100点の指標、この指標をもってしてこのゲームの点数を決めます。
100点の指標、
うん、
あ、でもさっきお話に出たので芋。
芋芋前にもあった気がするな。
芋あったかな。
芋ありましたね。
芋ありましたっけ。
芋ありました。
芋ありましたね。
じゃあやめよう。
わかった。じゃあ私は提案しましょう。 さっきここ家に帰ってくる途中でとてつもない、うん、こう欲求と戦ってたんですよ。
欲求、
うん、欲求、はい、これを食べたいという欲求、
はいはいはいはい、
焼き鳥です、
はい
はい、焼き鳥
わかる。
冬にね歩いてた時にちょっと出店とかほらあのキッチンカーであるじゃないですか、焼き鳥売ってるスーパーの片隅とかで、はいはい、あの匂いは超やばいんですよね。
あのたまに食べたくなる焼き鳥への欲求何なんですかね。
あれすさまじいじゃない
ですか。正直私もそれが最近ごく最近あって、
あ本当に
そうでちょっとでも食べに行ける時があんまりないから、
うんうんうん、
もう2月になったら行こうって思ってますからね。
あーあーいいですね。
いやあいいですね。
しよう。
あー物によりません。
あら
そうですよね。
物による部位によ
りますよね。
あらしゃれてますね。私やっぱりもうタレが
タレ好きですね。
タレ
も好きですけど、なんか砂肝とかは
塩がいい。それは塩
がいい。塩がいい、
うん、皮も塩がいい。
皮はタレがいい。
あー、皮タレかな。
タレがいいな。タレでしょ。
ざお。皮塩でしょ。聞いてる人もきっと塩って言うはず。そうでもない？
なんかほら、あの、皮が苦手な女性います、
ね。あ、いますいますいます。いますよ。
なんで苦手なのって言ったらなんかブニュブニュしてるみたいな。
してるから。
してるからね。
鳥の下苦手な人って結構いますよね。
私ね、全然話変わるんですけど、最近うちの会社のね、新人の女の子にね、あの、今度親子丼食べに行こうってね、うん、誘ったんですよ、みんなで。
はい。
ね。まあ、有名なお店があるんで、はいはい、親子丼食べに行こうって言ったら、うん、私親子丼苦手なんですって言われて、たんですよ。ほら、え、親子丼苦手な人間なんているんだと思って、何が苦手なのって聞いたら、その、こう食べてた時に、白身の塊が、チュルンって入ってくる瞬間あるじゃないですか。うん、あれが嫌だと。あの、ニュルンって入ってくる。そう。ニュルンって入ってくるのは気持ち悪いんですよって私聞いた時に、あこの子大変だなと思ったんですよ。いろんな意味で。
いろんな
意味で。ね、チパミさんね。
う
ん、
まあそうね。
まあ、ごっくんできないんだじゃん。
おいおいやめなさい。
だなと思って。
あでも卵かけご飯ダメな人じゃないですか。
はいはい、
意外と多い。
そうですよ、ね。
あんな美味しいのにね。
ね。
ね。
めちゃくちゃうまい。
あ、でもなんかあの、昔に当たった経験とかがあったら、
あそれは別だよ、ね。
かもしれないですけど
ね。それで言ったらまあそれはそうですけど。
生卵ダメって人結構いますもんね。
うん、あんな美味しいのに。
美味しいですね。
いいです。あ、じゃあ生卵の美味しい料理教えてくださいよ。
生卵の美味しい
料理。生卵を使った美味しい料理。
え
飲む。
美味しくねえ。
飲んだね。
それボクサーとかがやってるやつやん。四つぐらい入れて。
気持ち悪い気持ち悪い。
あれ私も無理なんで。
あれもさすがにごっくんできねえわ。
ごっくん言うなだから。
いや、なんか私、理解されないんですけど、はい、昔、はい、あの、うちよく卵を、上の部分だけ、こう、箸かなんかで、開けて、
うん、
そこに醤油を一滴垂らして、それ飲むっていうのがうちあったんですよ。
あ、部族的にな
んか部族みたいだけど。
香り部族的に
そうそうそう、
我が家の。すごいからですね、なんか。
なんかそれ私すごい好きだったんですよ。私生卵好きなんですけど、
はい。
はい、
なんかそれを人に話したらめっちゃ惹かれるの。
まぁ、ちょっとそうですね。
やらなかったって言ったらやらないよみたいな。
ちょっと野生的な感じです。
ちょっとあれですね、あの、インディ・ジョーンズで、あの、部族との解剖の時に猿の頭が出てきて、頭にストローさして飲んでたシーンと同じぐらいちょっと狂気的
です。うん、あんな狂気じゃないですけど、
あら。
なんか、ね、うちはなんかやってて、それが当たり前だったんですけど、はい、人に話したら当たり前じゃない
です
。
まあ、家飯ですね。
そうそう、家飯というか、家卵。
あ美味しくなさそう。
いや、美味しいですよ。
いい卵を知
ってる、ね。そうそう、いい卵ほどやるんですけど、
まあ確かに。まあ、普通に卵かけご飯がマックスうまいですから、
ね。まあ美味しい、
ね。あー、TKG は最高ですね。
TKG があるお店は必ず TKG 頼んじゃうんですよね。
そうですね。あれ最初黄身と白身で分けるんですよね。
うん。よし、じゃあ、決まった。100点の指標。
はい。
TKG で。
TKG で。最高
です、ね。もう食べたいです
し。焼き鳥飛んでったけど。
飛んでたけど。いや、卵の方がね。
卵かけご飯を100点として、ファーストクラス。何点か。じゃあ、カオリンさんから。
いや
まあそんでないです
よね。まあそうですね、私ちょっと
プリキュア。期待値。
期待値。
はい。
たぶん TKG を100点として、
うんうん、
ファーストクラスは、うんうん60点。
わー、ちょっと
TKG が高すぎる。
いや、もう TKG、私好きすぎるほど好きなんで。
まあでもわかるなー。確かにこれを見ただけでは、
そうそう
で、
しかもそう、
聞いただけでは、
ちょっと伝わってこない部分っていうのが多分あ
るんだろ
うなと思って。
コンボゲーなんでね。
そうそう、そのコンボの部分っていうのが、
はい、
見てないし、経験してないので、うん、で私あんまりコンボゲーってやったことないんで、
あ、そうですか。
ちょっと、おほーみたいな部分があります。
あらー、じゃあちょっと実際に遊んだチパミさん。
はい。TKG を100点として、
うん、
100点
あお TKG ほぼ TKG
いやもう TKG です
TKG
いやもう何がかいやもうじゃないいやいや食べれないから
TKG
うん TKG ですどうしたよ怖い怖いいやもう
TKG はね美味しいですよね
違う違うその話じゃないよ
毎日でも食べれちゃう、うん、
食べれちゃう
わかるわかる、
う
ん、ってことは、はい、毎日でも遊べるのはこのファーストクラスということですか、は
い、そうですね
うまいですね
おいいですね、
同じメンツとやりたいですね
あそう本当同じメンツでやりたい繰り返し遊びたいですよね
うん、そういうもんなんですね、うん、じゃああのもみさんは
あ私ですか私はそうですね320点ですね
320
点
点、うん、3倍とちょっと
3倍とちょっと
3.2杯
だから卵かけご飯だけでもうね晩ご飯終わるみたいな
終わる晩ご飯とかじゃないねご飯3杯食べてますから
それ
すごいですね
めちゃくちゃこれ実際に遊ぶまでそう私もインストされて、はい、館長さんと遊んだ第1回目までは正直全然興味なかったですよ、
うん、
ところがもうねそのスカウトアクション1とか他でもガンガンでこう評価されているこの、はいゲームだけあってまあ一回やればこれは相当スルメゲーだなと
ほ
ーこの充実感この終盤の快感、
うん、
そうで一回ねこれで慣れておくと他のコンボゲーム遊べるようになるんで
うーんあなるほどね
うんぜひ試してみていただきたいんですよね
はい、はい、
っていった意味でははい320ですよ、
どうする、うん、どうするんですか
はいじゃあね総合点
はい
決めますか
はい
うん何点かな？うん、
何点かな？
えらいことになったよね。60、100、320ですからね。
はい、まあ私はやってないんですからね。うん。
まあじゃあ180かな。
うん。
うん。
180TKG。
いいですね。ああ、180TKG にします
ね。ああ、いいですね。180TKG。
いいですね、
うん。じゃあこのファーストクラスは、卵かけご飯を100点としたとき、はい、180TKG となりました。はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで、はい、では続いて、
はい、
はい、
どんどんいきますよ。
お、どんどんいきますよ。映画紹介のコーナー、はい、ということで、今回紹介する映画はですね、はい、なんと、かおりんさんが、久しぶりにちょっと私に語らせてくれと、
はい。そうですね、久しぶりの久しぶりですけど、本当に。
今回紹介してくれるのは何ですか？
はい、アイアムアヒーロー。
こいつちゃっなんて言ったの？アイアムアヒーローって
言
って。
アイアムアヒーロー。
ちゃんと言え。はい。アイアムアヒーロー。
満を持してですよ。
どうしたん？気持ち入りすぎて全然声出てない。
いや、これ。
これ面白い。
でも。
ちなみに、ここから映画紹介ですが、はい、ネタバレは少し含みますけれども、
ね少しですね、
根幹の部分とか、オチには触れませんので、はいはい、安心して。
はい、なんかいきなりあれ、チパミさんがもうすでにオチに入りましたけど。
どうしたんですか？アイアムアヒーロー、ちょっと。
いや、思い出してるんですよ、今。
見ました。
わかったもんね。
見ましたか。私、漫画版もすごい好きで。
原作ですね。
はい、原作のね。
で、そこら辺の紹介をしていただきましょう。
はい。まあ、やったのは去年の
夏。あ、そうですね。公演は夏かな、
うんうん。今公開されて、
うん
まあ、すみません、私、あまりにもテンションが上がってしまって、うん、あらすじとか物語調べたんですけど、監督とか全部忘れちゃった。
わぁ、もうじゃあ、もう私が言いますね。
そんなんだけ
ど、結局。
今、はっって思いました
。じゃあ、フォローさせていただきますけど、はい、原作はですね、2009年からビッグコミックスピリッツで連載中の同名の漫画アイアムヒーローですね、
うん
はい、で監督はですね佐藤慎介さんあの実写版ガンツも手掛けて最近だと図書館戦争でも監督を務めているんですよ、
はいはい
うん、でこの映画のカーチェイスとかガンエフェクトを担当したこのスタッフがですねなんとレッドクリフとかアベンジャーズにも参加した特殊効果会社のデモリッションなんですね
そんなだったの
そうよこの映画相当
そんなだったの
相当対策です、
知らなかった
そして出演は誰でしたっけ
出演は大泉洋ですね
そして
有村架
純それから
そしてみんな大好き大好きな、
はい、長澤まさみですよ、
長澤まさみね、
まあ、他にもね有名、
まあ、出てます
著名俳優たくさん出てますが、はいはいはい、じゃあちょっとあらすじの方をね、はい、かおりさんお願いします、まあ、
なんか久しぶりすぎてちょっとあれなんか心配、うん、
相当テンパってます
けどテンパってますからね、
うん、頑張れ頑張れ
はい頑張りますちょっと
はい
漫画家アシスタントとして最低な日々を送る35歳の鈴木秀夫ある日徹夜仕事から帰宅した秀夫は異形の姿に変貌した恋人に襲われる辛くも逃げ出した秀夫は同じように異形の者が人々を次々と襲い襲われた人間もまた異形の者へと変貌していく様を目の当たりにするやがてそれらはゾキュンと呼ばれていること謎の感染パニックが日本中で起きていることが分かってくる逃げる途中で出会った女子高生のヒロミと標高が高いところは完成しないという情報を頼りに富士山を目指した秀夫は一緒に行動を共にするのだったが
高い
というね、
はい、はい、
もう完全にゾンビパニックホラー、
そう
です
ね、
そうですね、
うん、この映画の魅力は何ですか。
この魅力もなんといってでもゾキュン、
あ、ゾキュン、
ゾキュンですよ。
ゾキュン自体、
自体、
ゾキュンの何がいいんですか。
もうあれ限界、日本の今まで限界なんじゃないかというグロさ、
う
ん、
ああそうですね、
と動き、
うんうん、正直この映画まあ、あ、実写化されるよっていうのは発表された当時、はい、ああ、あまあどうせってなったんですよ。
なりましたね、はい、なりました、
で監督がガンツの監督、はい、うん、正直、うん、ガンツも頑張ってたけど。ちょっとね、ちょっとニノと、うん、あの独自のシナリオの色が強すぎた感があったじゃないですか。
ありましたね。
なんで、あ、山ヒーロー私も大好きなんで、ちょっと心配だなと思ってたら、
う
ん、
思ってたら、
その心配を払拭してくださるこのクオリティ、
本当に。
このね、特殊メイク、それから映像表現、で大掛かりなスタント、
はい、
どれとってもね、本気なんですよ。
本気。そしてまた、うん、まあ、大泉洋が本当にすごい。
あ、いいですね。
あ、いいですよね。
よくぞ、ヒデオに当てたなという。
うん、そうですよね。
すごいですよね。あの泉洋の再現度というか、う
ん、はい、だんだん、すごいダサい感じから、自立してかっこよくなっていく。
かっこよくなっていく。
うん、
で、何がすごいって、こう日常から逸脱してないんですよね、どれもこれも。
う
ん
う
ん、
は
い、
あ、そうですね。
私、
それがテーマですからね。
そう、なんかこう見た時に怖い。
うん、
あ、怖いってなった。ゾンビ映画って、海外のって、あんまり芸術味なくないですか。やっぱりまあ海外だからっていうのもあるんですけど。
まあ、そうですね。
まあなんか
まあ自宅にピストルがあるので、
はい、うん、テレビでもこう、ね、だからそうそう、楽しめるし、
うん、
でもあのこの映画の中で日本、うん、まあ、街に出た時に、まあ、いろんなところで火事があったりとか、
はい、
あれがすごく怖い、なんかみんながキャーキャー言ってて、
そう、あのワールドウォーゼット思い出してもらうと、はい、あれもう冒頭5分とかでもうね、あっという間に感染して広まっていくじゃないですか、はい、でこのアヤマヒーローも、まあ、噛まれたりとかすると、うん、もうすぐにあの感染しちゃって人を襲い出すっていうところでは一緒なんですけど、はい、よくよく思い出すとパニック的な演出の部分が全然違うわけですよ。
全然違いますね。
日本だとなんか写メ撮ってる人とかいるし、全然気づかない、普通に歩いてる人いるんですよね、うん、キャーキャー言われてても、
うん、
あとどうしようもない状況っていうのがたびたび描かれていて、うん、まあ、ワールドウォーZみたいにすぐにみんながアクション的な行動するわけではないってところが、やっぱここはテーマとして守ってるところではあるんですよね、
うん、なんか日本人らしいというか、
うん、あ、そうですね、なんかあの法律を犯さないまでも、
あ、そうそうそう、
そうですね、
あの主人公のヒデオは猟銃を持ってるんですよね、うん、まあ、それはもともと趣味でやっていたものをたまたま持ってただけなんですけど、はい、それをずっと撃たない、
撃たない、
そう、なぜなら日本というこの国家は撃つのは禁止されてるわけですよ。実際にチュパミさんがね、まあ、銃たまたま持ってたとして、はい、ゾンビっぽい人がいたとして撃ちます？
撃てません、
ね、撃てないです。まず殺していいかっていう良識的な部分と、あともし後で警察に捕まったら嫌だなっていうところから、自分の身の危険の方で解決しようとするじゃないですか、
うん、
それがこの映画でもね、全編通してそうなんですよね。
すごいですよね。だって襲われそうで自分が死んじゃうかも、見てるんですよ、うん、いろんな人が倒れてるの見てるのに法律を取っちゃうんですよ。そのあたりがこう天秤にかからない、普通は天秤にかからないところを天秤にかけちゃうあたりが逆にすごく日本人らしいというか、
確かにアメリカやったら
もうバン
ッもうバン
ッバンッバンッ
両方で弾持ってこいみたいな。
でこれ撮影に関しても実はそういったところが影響してまして、はい、うん、ね、これ韓国で撮ってあるんですよ、うん、一部っていうのは日本と違って法律も緩いんですね、向こうの方が。なのであの猟銃を持って撃つっていうシーンは、
はい、
撮影であっても日本でちょっと難しいんですよ、ね、
うん、
空砲実際に撃つっていうのは。でそれを韓国でできたし、あと高速道路を使ったカーチェイスっていうのも日本ではできないんですよね、
うん、そうなんですね。
いやもうそんなんいつの時間帯をどこ借り切ってやれます？
あ、そう
できないでしょ。それが韓国ではできる、
うん、
っていうところでは非常に、まあ、その海外ロケっていうのがうまく役立ったところなんですが、うん、
ああ、
おかげでもうすっごい迫力、
うん、
特にカーチェイスなんかは、
すごいですよね。
あ、日本の映画でこんな本気でカーチェイス撮るんだっていうね、レベルですよね。
うん。
うん、そして、ちょっと話戻します、
はい。
さっきのね、ゾキュンのクオリティなんですが、
ね、
これ、ほんと、ガチのホラーなんですよ、
すね、
この映画。遠慮なしなんですよ、
はい。
R15 設定なんですけど、ぶっちゃけこれ、15で OK なんていうレベルの、
そうですね。
V 破壊、はい。
特にあの、主人公のね、彼女のテッコ。
黒川テッコですね。
黒川テッコ。
はい。 片瀬奈々がやってますね。はい、
うん、まだテッコのゾキュンになった瞬間の
あれやばい、
あれやばいですよね。
だから CG かと思ったんですけど
CG じゃないんですか。あれ
腕だけ CG なんですよ。腕はね、俺もあって逆方向に向いてるんでそこだけは CG なんですけど、他はもう完全に実写。
人間怖いですね、
あ、でも確かにあの映画館で私が見たんですけど、はい、体が折れ曲がっていくシーンとかもなんか CG じゃなくてあの説得力のあるような感じで、
うん、
あれで新体操みたいにして
すごい、
あそこ超怖くて
怖い。
この映画ね、あれですよ、私が見に行った時ね、劇場に、はい、見に行った時、これ大泉洋の映画だし、はい、しかもまた配給会社の悪い癖で、はい、日本の配給会社の悪い癖で結構キャッチーな CM してたんですよ、テレビで、なんかピンク色をテーマにして、は
い、
なんかこう
ドッキュみたいな、
ドッキリドキューみたいな、大変みたいな、どんだけみたいな感じで、で私がだから劇場で見た時結構女子高生とか
いましたね。
そう、若い女の人、はいいるんですけど、だいたいこのテッコのシーンあたりで帰りはるんですよ。劇場退場されるんですよ。ザーマーって思いましたよね。バカがと思
った。忘れられない。私あの行った時に、はい、私の隣にカップルがいたんですよ、
うんうんうん、
でしかもなんか女の人の方が、私の隣はそのカップルの男性の方だったんですけど、はいはい、女の人がポップコーン持ってて、
はい、
でいやなんかこれ結構怖いらしいよとか言ってるんですよ、彼氏が、
はい、
でポップコーンこぼさないようにねみたいなこと言ってて、
はいはい、
途中そのテッコが出てきたあたりでなんかゴソゴソって隣で音がして、
はい、
あって横見たらあの狭いあの劇場の椅子に足折りたたんで彼女の方にこう体育されたりしてるんですよ、
男が、
そうえって思ってそこにワオと思っちゃって、ちょっと可愛いなと思って
よっぽどビビってるやん、
女の人の方が普通に見てて
ダ
サいって思ってちょっとこう顔隠して
ていやまあでも仕方ないかな、
多分騙されちゃったんですよね、多分ちょっと怖いとかだと思ってたんですよ、多分
本当に日本の良くないところですよね。まああれですよ、あの思い出せばアイアマレジェンドとか、あのクローバーフィールドなんかもそうですよ、
はい、うん、
あの基本的にあれホラーなのにホラーとして宣伝しないじゃないですか、
ですね、うん、
だから実際に見に行ったらもうアイアマレジェンドなんかもう超怖かったですもんね
そうですね、なんかえみたいな、
そう
こんなのあるのって思いました、
それが先言っといてくれよみたいなまあそういったね、ゾンビものロードムービーとしてはもう本当に、はい、まあ、最後まで展開飽きない仕上がりですよね、
本当にもうあのちょっとただゴアビル意外と強いので、
うんうん、
その苦手な人はちょっと結構来るんじゃない、直視できない部分がちょっと、
そう、あのこれは本当にちゃんとホラーと分かってて見ていただきたいところでは、はい、
ちょっとグロー描写があるよっていうことが分かっていてほしいです、ね、
ただ味付けとしてこの、まあ、アイアマヒーローという原作は実際そうですけど、ただのパニックホラーとしてのものじゃないじゃないですか、独特の雰囲気みたいなのも、はい、うまくこの映画の中で消化されてて、うん、はい、それはあさすがだなと思いましたよね、うん、無駄にアクションに凝らないってところで言うと、はい、素晴らしい出来だと思いますよね、う
ん、これに出た俳優さんたちは本当にすごいですよ、全部体当たりじゃないですか、長澤まさみもそうですし、
はいはい、
もちろんあの大泉もそうですし、あの有村架純もそうですよ、
あただ有村架純はちょっと空気参戦かな、
いやあの子の演技すごいですよ、
あ本当に、
あの喋らない、まあまあ詳しくは言わないんですけど喋らないんですよ終始、
うん、
喋らない演技ってものすごく本当に大変なのに、
うん、
あの子ずっと目だけで演技してるんですよ、
個人的にはちょっともうちょっと喋るシーンが長くないと感情移入ができなかったかなっていうのは思いましたけど ね、
なんかあの子はこの子すごいなって思ったの今年この映画だったんで、
あ本当にビリギャルじゃなくて、
ビリギャルじゃなくてビリギャルじゃなくてね、
いやー何も言うね、うん、
めっちゃ言うな、
いやだってあの途中長澤まさみが有村架純を背負ってはしご降りるシーンがあるんですよ、
はい、
あ
無理ですよ、女の人が女の人を背負って、ね、はしご降りるんですよ垂直の、
いやー
きつい、いやもう厳しい、
あれ実際にやってますか、
やってますよね、
すごい
きついなと思って、
あ、
ね、あとあれですよ、私がねもっと伝えたいところとして、
はい、
武器、
お
武器がリアル、ボウガンですよ、
ボウガンね、
だから強いものランキングで言ったら、はい、上から猟銃で2位がボウガンなんですよ、あと手斧なんですよ、
はい、
いや海外のだったらもう基本的にもう銃の種類で戦うレベルですけど、
そうです ね、
ね最悪ロケットランチャー出てきたりしますよね、
はい、
謎の、
はい、
こう、もちろん。
核も出てきますね。
そう。もちろんこの映画においてはそんなのないから、ボウガンで必死で戦うんだけど、ボウガンって刺さっても抜かないといけないんですよ。また装填するために。
そうですね。
だからもうその、ブシュって刺して、まだ死んでないかもしれない臓器に近づいて、また抜いて、また撃つっていうのを繰り返しやるっていうところもいいし、手斧って思ったより深く刺さらないから、ね、足使ってさ、やらなきゃいけないですよね。
重さがない、
ね。抜くのも大変だし、うん、だそういうなんか、なんでしょうね、無駄に日本刀とかが出てこない点もいい。
ゴルフクラブとかありますしね。で、弱い、みんな弱いんですよ、実際には。
まあ、普通にその、手に入れやすいものを、また手に入るものっていうもので、
そう。
武器としてますもんね。
いや、でもやっぱそうなった時って、そうするしかないじゃないですか。はい、なんか武器になりそうなものを探して、みたいな。はい、でそうなった時、弱いなって思いますよね。
いや、もう私は速攻増強になる自信がある。
なる自信がありますね。
日本はもう速攻ですよね。
刃物って言ったって、包丁かけたじゃないですか、みんなが手に入るのって。はい、日本刀なんてないし。
そう。
いや、リーチ短って感じですよね。
包丁ではね、首切り落とすの難しいですね。
無理だなと思うじゃないですかね。
でも他の映画だと、日本の他のゾンビ映画は基本的に日本刀を持った女子高生が出てくるんですよ。あれやっぱリアリティないじゃないですか。
そうですね、
まあ爽快感はありますけど、でもそういうのがないっていうのがいいんですよね。
そうですね、
たまらない。
お姉ちゃんとかね、
うん。これを実写で見れたっていうのはやっぱ嬉しい、
ね。嬉しいですね。
うん、ボードゲームはやっぱりボードゲーマーはアメリゴあたりを持って。
どういうこと？あ、アメリゴ。超巨大ボードゲームじゃないですか。
来るのにもこっちの体力めっちゃ削られますけどね。
いや、それだったらメガシビライゼーション持ってですね。いや、多分逆に重くなってすぐにはまれます
けど。機動力の話になっちゃいますね。
いやいやいや、
なんかこのリアリティさと、どこか漫画チックの、まあ、途中すごいシュールなシーンとかはあるんですけど、そこの融合を境にはすごくちょうどいい。
ちょうどいい。
そうですね。
ただ一つ、私これの本当許せないんですけど、はい、この映画にね、ちょっと異を唱えたいところとしてですけど、はいはいはい、長澤まさみの足が出ないんですよね。それがもうね、あかん。
いや、だってあれでしょ、非常事態なんで、ハーパンとか。
いや、もうホラーといえばタンクトップに、ホットパンツで挑むのが世の常ですよ。
いやでも、ね、実際そうなった時はもうジーパンですよ。
いやそう、そこもリアルにしちゃったんだと思って、長澤まさみめっちゃ着込んでるんですよね。
そうですね、
それはもったいないなと思って、せめてオフのシーン、要は安らいでるシーンね、はいはい、別に襲われる心配がないタイミングは脱いでほしかったな、は
い、始まりの日って見ました？
うん、あ、見ました。そう、そこもねちょっと紹介します、うん、まあ、この映画スピンオフとして、はい、BTB でドラマがね、
はい、
あって、それは前日談ですよね。はい、長澤まさみが勤めていた病院が、ゾキュンに襲われて、えらいことになっちゃうよっていうやつ
だけど、は
い。
そう、主人公長澤まさみなんで、うん、ナースじゃないですか。
いや、ところがまたナースの服もね、丈が長いんですよ。しかもなんかちょっと腫れぼったいタイプのナース服なんですよ。グミさんが着てるやつと一緒ですよ。
グミさん
もっとエロいやつ。
腫れぼったいって。
最近の流行りの司会とかが着てるような、もうちょっといいやつがいいよ。
エロいやつ
とタイトなやつで、ミニのやつが。
そうですね。しかも長澤まさみちょっと疲れた感じを出してる、
ね。そうそうそう、ちょっとね。
しかも面白くねえんだよ、その始まりの日。
そうです、
ね。くっそつまんねえの。びっくりしますよ。しかみさん見てないでしょ。
見ましたよ。
見ました？
VHS とかをなんかモチーフに作られてるやつですね。
ファウンドフッテージになってるやつですね。うん。うん、実際に残っていた記録映像を掘り起こしたっていう見せ方をしてるやつ。はい、なんで、余計に嘘くさいし、ゾンビのメイクめっちゃチャチーし、スーパー弱いし、
ね、
長澤まさみがチョンって押したら倒れましたから、ジジイのゾンビとか。わーって。
USJ の方がちょっとクオリティ高いかな。
ほんとそのレベルなんで、あれはね、見る必要ないです。本当に、ね、サヤさんとかでもありますけど、
見たい人は見て
みたい。お金かけて見るもんじゃない、はい、アイアンマーヒーロー始まりの人は。
そうですね。
うん。で、長澤まさみファンとしても、何にも面白いことないんで。
そこまで言っちゃう、かわ
い
そうに。
いやー、やっぱ美脚を見せてほしかったな。
確か美脚ですからね。
でも、その代わり、有村架純ちゃんがもうほんまめっちゃ可愛いじゃないですか。
可愛い。
うん、そうね。しかもこれ、撮影したのは2014年なので、
はい、
今よりも若くて、よりロリ的な、
そう、パッパッ
の時の、
はい、
ぜひそれは確認していただけたらなと。
うん、そうですね。もう、かすみちゃんの猫パンチのシーンがもう最高可愛いですよね。
可愛い。 途中で、あの、まあ、喋れなくなってから、微笑むシーンがあるんですけど、あ、可愛いな、この子って思いましたよね。
ほんまに。
すごい可愛い。ま
あ、その可愛さと、語話描写のね、コントラスト。
うん。
まあ、語話描写はもう本当に海外のレベルを超えてるレベルなんで、
怖い。怖い。
いや、でも、ぜひ、おすすめな。
そうですね。
本当、昨年豊作だった映画の一つの中ですからね。
はい。あの、語話に慣れてる人、抵抗がない人に見ていただけたらなと。
まあ、でも、ワールド・ウォー・デッドが見れると。
ワールド・ウォー・デッド、そんな語はないです
からね。語はないです
か。血は流れますけど、V 破壊はないんで。
腕切っちゃうから。
そう、腕切っちゃう。しかも腕切っちゃったとこ見せてくれないから。
見せてくれないからね。
こっちはめちゃくちゃ見せてくれますからね。
うん。あの、リングとか見れなかったんですけど、私は。
はい。
でも、あの、はい。アヤマヒロは見れましたよ。
慣れ、それはもう、
慣れ
です、慣れ。
慣れ。
鍛錬の、たまもの。
あ、ああ、とかは慣れですね。
うん。
え、そっち側に行ってるとか。
普通無理だ。
普通無理ですよ、やっぱり。
あなた自身も若干ゾキュン化してますから。
まあ確かに、最初はキャビンも無理でしたわ。
そうですね。はい。そんな、はい、映画おすすめ。はい。でございますから。はい、っていう感じで。はい。まあ、長々と話してしまいましたが。
はい。
はい。じゃあもう最後告知の方に。
はい。
入っていきます。はい、冒頭でも言いました。ゲームマーケットチャンネルとのコラボプレゼント企画。
はい。
ですね。まあ、また繰り返し言っちゃいますけど、まあ、先日ニコ生で配信されたゲームチャ内での発表した前半のキーワードと、うん、今から発表する後半のキーワードを合わせて、ゲームチャツイッターアカウントにダイレクトメッセージ送ってください。うん、すると抽選で、ノイ限定生産ホラー番が3名の方に当たります。ちなみにですね、はい、これフォロー関係じゃないと、まあ、DM できない、送れないと思っている方もいらっしゃいますが、はい、うん、最近ね、機能が変わりまして、はい、Twitter のね、あのフォローされてなかっても DM というのは送れるように今なってますので、まあ、実際に試してみてもらえたらなと思います。そして後半のキーワード発表します。はい、
お
後半のキーワードはデルルルル
ルルルルルルルルルルルルルルル
ルルルルルルルルルはい、シュピール17。
ほう。
17は、数字で書いてください。
ほう。
はい、17と書いて17ですね。うん、
関数字選び
ですね。はい。なので、前半のキーワードの後に、シュピール17でございます。
うん、足してってことですね。
そうです。はい、1個だけ書いても意味ありません。
はい。
はい。ぜひ、どしどし応募していただいて、
はい、
その際にはですね、ゲムチャの感想なんかも一言添えていただけると、
はい、
あの、運営の方々も喜んでもらえると思いますので、
はい。
はい、試してみてください。はい、応募締め切りですけれども、はい、2月の3日金曜日の24時、2月の3日金曜日の24時までに応募してください。
節分までですね。
そうです。
はい。
はい、以上です。
はい。
はい、ではいつものをちぱみさんお願いします。
はい、ホラボドはシーサーブログでやっております。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。ツイッターアカウントは、@HORABODO。ご意見、ご感想は、ハッシュタグ、ホラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
なんかいつもよりなんか、はしょりましたね。
はい。
あれ、iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利で素敵なところは。
あ、ちょっとあの、遠くから見てたんで。
何を見てたんや何を見てたんや。
カンペです、カンペ。
カンペあんのかよ、これ。何言ってんねん。覚えとけよ。
まさかね。
ますよ。
ないじゃないですか。
どうしたの何疲れてんの。ちょっとあれじゃないですか。クリコで頑張りすぎて疲れてるんじゃないですか。
そうなんですよ。
やっぱり。
まあ楽しかったですけどね。
やらさんよりももっと大変だった人はいますよ。
誰ですか。
私ですよ。私だって来てない人の分自腹で払ってますからね。
いやー。
徴収しないといけない。
いや
ー。
そう、やっぱドタキャンとかあるんだよね。
まあね。
あら、
どうしてもあるんだよね。でも全員招集できなかったりするんで、これがまた辛いところ。はい。頑張ります。それでもくじけず。
くじけず。
次回6月またやります
ね。
うん。まあ期待していただければなと。
はい。
思います。
はい。
はい。じゃあいつものさよならの挨拶して終わりましょう。
はい。
はい。
はい。じゃあせーの。うっちゃおうちゃおう。